近松左衛門の悲しき百円名盤 CD 自腹でプレゼントのコーナーです。お久しぶりです。
お久しぶりです。ご無沙汰しております。
はい、
何をやってたかというと、特に何もやってません、
うん、やってないんかい。
はい、そうです、
はい、今までと何も変わらないじゃないそれ。
何も変わらないです、うん、はい。で、いいですか、
はい、
早速ですけど今日はですね、ボブディラン、またまたボブディランですが、アナザーサイドオブボブディラン、ボブディランの4枚目のアルバムです。1964年です、これを紹介したいと思います。でなぜかというとですね、今2025年の3月に収録してますが、うん、2月28日からですねボブ・ディランの電気映画、名もなきものコンプリート・アンノーンというのがですね、
ちょっとその役どうなのって思うときない？
いやまあいいでしょう、うん、
いいの
別に、はい、なんだっけ、ライカ・ローリングストーンのですね、うん、一節をですねそういうふうに訳したんですけど、まあ、訳としてはいいと思います。ちなみにあの後で訳のことはですね、うん、ちょっとね話題にしたいと思います、うん、訳ちょっと気になってる訳があるのでね、で、気になってる訳の曲があるのでね、
うん、
で、映画のことから最初に言うとですね、映画はねよくできたいい映画です。間違いなく映画としてよくできてるし、ボブ・ディランを知らない人もですねこの映画を見るとなんていうかな、音楽の方がとにかく優れてることもあってね、うん、それから物語の描き方がうまいですね。少しね事実ではなくてこうちょっと作ってるところね、一番最初から作ってるんですけどね、うん、作ってるっていうかね、時間本当は違う時間の物語をちょっと前の方に置いたとかね、そういうあれですけど、まあでもよくできてるし、それにこれ基本的にはね踊らないミュージカル映画なので、俳優がそのまま歌ってるんですね、うん、でそれで歌がねものすごくうまいです、
ね、ティモシー・シャラメね、
ティモシー・シャラメも、うんうん、女性のね、なんだっけ、名前忘れました、うん、女性もね、うん、相当うまいです。
パンフとか買ってきてないの？
え？
パンフとか買ってきてない？
そんなものは売ってませんでしたね。
あ、売ってないんだ。
ちなみに見たのは吉祥寺のオデオンです、
うんうん
うん、で、あでもねこちらはねちなみにねこのことをね言うとですね予約してね映画行ったんですけど、うん、映画ほとんど行かないからね、
うん
うん、で忙しくて行かなかったっていうのが仕事がねありましたけど、最近ですね60歳を過ぎたのでですね、なんと安く映画が見れるってことに初めて気がついてですね、それで予約して半額ぐらいで見れるのでね行ったんですけど、予約した時に5席ぐらいしか埋まってなかったのに、うん、行ったらなんか8割以上埋まっていてですね、しかも同世代の夫婦ばっかりいてですね、でそれでなんかね終わったら涙を流してる女性とかいてねそれでいい映画だとは、うん、だったんですけど、うん、ファンとしてはですね、うん、ものすごく複雑な思いをですね抱えて、うん、帰りました、うん、でそれは去年のボブ・ディランの来日にコンサートにですね行った時と同じです、
うん、
でボブ・ディランは大体コンサート行っても映画見てもね大体そういう気分になるんで、うん、本読んでもねなるんですけど、今回のはまあ一般的には良かったと。で特にね、今回の映画で良かったのはね、家と違ってねでっかい音でね歌が聴けるっていうねのが良かったし、であともう一つはね訳詞がそのままね出るっていうかね、うん、あれがねボブ・ディランとかのような詞が重要な歌をね聴くのにはねすっごいなんとか自分の中でね分かってると思ってた曲がですね、あら分かってなかったんだみたいなねことで気づいて、すごいねいい経験としては良かったです、
うん、
で前振りが長すぎました、うん、でそれでアナザーサイドオブボブディラン4枚目のアルバムですけど、まあ、名曲ばっかりですね。1曲目から All I Really Want To Do、 それから、4曲目の Chimes of Freedom、
うん、
それから、8曲目のね My Back Pages、などですね、もう大事な曲を忘れてました、11曲目です、 It Ain't Me Babe、そういった曲がね入ってるアルバム でこのアルバムはねボブ・ディランってね、やっぱりね2枚目のねフリーホイーリンがねやっぱりすごくいいアルバムだっていうことで言われて、うん、でそれで3枚目のね時代は変わるもねやっぱりいいアルバムなんですよ。でこの4枚目のねアナザーサイドボブ・ディランってねなんかちょっとこう穴ぼこみたいな感じに思われてる人がね、うんうんうん、いるかもしれませんけど、 実はね、私も若い頃はそう思ってました。ちょっとね、なんかこの後ロックになるので、うん、ちょっとなんていうかな、こうそれほどの重要性はないのではないかみたいなバカなことを若い頃は思ってたんですけど、非常に重要です、うん、2枚目から4枚目までみんな重要ですね。で特にこの4枚目は、ね、やっぱりいい曲が入ってるっていうことがね、すごく重要です。で前回というか前はね、65年以降のロックの3部作とかね、そういったのを取り上げて説明しましたけど、この4枚目もねすごいいい曲が多いので、それでね、これ今回これを紹介したいと思います。で特にね、なんていうかな、マイバックページズ、8曲目のマイバックページズっていう曲がね、これがなんていうかな、中心ではないかという気がしますね。でこの曲に関してはね、なんていうかな、ボブ・ディランのね、このマイバックページズを聞いても、それだけ聞いてもね、あんまりよくわからないっていう人は多いと思います、うん、ボブ・ディランヨレヨレな感じで歌ってるのでね、うん、でところがこのマイバックページズもそうですけど、ボブ・ディランの曲ってね、大体皆さん知ってる人もいるかもしれませんけど、バーズっていうね、ザ・バーズっていうね、フォークロック のバンドがねカバーすると、大体ボブ・ディランの曲っていうのがこんなにいい曲なんだっていうことって分かってね、うん、それでヒットして、でボブ・ディランの本体の方もね、こう有名になっていくっていうかね、そういうパターンですけど、マイバックページズっていうのはね、当然バーズもカバーしてて素晴らしいカバーですけどね、もう一人ね、ジャズの方でね、キース・ジャレットっていうね、ピアニストがいて、この人がマイバックページズをね、自分のアルバムでカバーしてるんですけど、これがねもう強烈にいいカバーですね、うん、このボブ・ディランのね歌心をね一番こう表してるのは、なんとジャズのピアニストのキース・ジャレットのマイバックページズではないかというふうに思います。で、そうですね、ボブ・ディランの曲っていうのはそういうことですけど、で、そうですね、ボブ・ディランっていうことで言うとですね、実はですね、その映画を見に行った後にですね、うん、実はね初めてね見た動画というのがあってですね、うん、ボブ・ディランがそのことを紹介したいんですけどね、初めて見た動画のことをね。でボブ・ディランの関係なんですけど、ボブ・ディラン出てないと。で何かっていうと、2016年にボブ・ディランがノーベル文学賞を受賞した時にね、うん、本人は行かなかったと。でちなみにね、ボブ・ディランは勲章とかもらうの大好きな人なので本当はね好きなんですよ、うん、でだけどやっぱ何らかのあれがあって、こだわりかなんかがあって行かなかったっていうね、うん、だってあれですよね、バラク・オバマアメリカ大統領の時に、うん、なんか勲章もらってますね、その時に、うん、オバマと一緒に並んでなんか嬉しそうになんか横に立ってる写真がね
そう、
うん、あるので大好きな人はずなんですけど、だけどノーベル文学賞はね、深く考えたのか、それとも、うん、何も考えずに行かなかったのかね、うん、よく分かりませんけど、とにかくね受賞式は欠席です、うん、でその代わりにボブ・ディランの弟子筋に当たるというふうにね思われるですね、うん、パティ・スミス、うん、パンクロックの女王と言われるね、うん、パティ・スミスがボブ・ディランの激しい雨が降るの曲をですね、フルオーケストラで彼女が歌ったんですね、うんうん、でこれがなんていうかな、ボブ・ディランの曲がねなぜノーベル文学賞に値するかっていうことをね、うん、彼女のパフォーマンスを見て聞くとですね、もうさっとわかるっていうかですね、うん、もうぐっとこう腑に落ちるっていうかですね、そういうものです。これはね YouTube で簡単に検索できて簡単に見れるので、ぜひねこの話を聞いた人はね見てみてください。素晴らしいです。激しい雨が降るっていう曲のカバーの中でもね秀逸ですね。秀逸っていうのももうなんていうかな、もうカバーとしてはなんていうかな、あまりにも素晴らしいカバーだし、パティ・スミスがね途中でね何ていうかな、こう感極まってねこう歌えなくなるんですけどね、それも含めて素晴らしいねものです。でちなみにねこの曲のあれで言うとね、ここでねさっきの役の話なんですけど、 激しい雨が降るっていう歌詞はね、うん、あの聖書の黙示録的なね、あの黙示録ってね、なんかあのか怪獣が出てきたりとかね、あのなんかいろいろあのこう、うん、終末的なね、あのあれが出てくるんですけど、数字にこだわってるんですよね、うんうん、7とか666とか7とかね、うん、でそういったのでボブ・ディランがあの7つの谷を越えてとかね、あの12のあれをのあれなんだ乗り越えてとかね、うんうん、ちょっとあの詳しいこと忘れましたけど、うん、そういうものをね、あのなんだ、あの旅してきた、ね、うん、若者がいて、うん、でその若者が一番最後に It's hard, it's hard, it's hard って 4回繰り返して、うん、It's hard rain gonna fall っていうふうに、ね、に歌うんですけど、それをあの激しい雨が降るっていうふうにして歌詞カードにはずっと書かれてて、うん、そう思ってたんですけど、でそのね、パティ・スミスがね歌った授賞式のパフォーマンスを見たときに、よく調べるとね、なんか日本人でね、あのそのパフォーマンスにね歌詞をつけてる人がいてね、あの訳詞とね、うん、あの英語の詞と日本語の歌詞をね両方つけてる人がいて、でその日本語の歌詞を読むとね、ひょっとしたら英語的には間違いかもしれないけど、あのこっちの方がいいなっていうふうに思ったのは、そういうふうにしていろんな若者がいろんな経験をしてね、あの戻ってきた若者が、うん、あの It's hard, it's hard, it's hard, it's hard って4回繰り返すときに、うん、あのただ激しい激しい激しい雨っていうんじゃなくて、 It's hard っていうのは今まで自分が経験してきたことが辛く苦しく厳しい、ね、あのそういった経験だったっていうことを4回繰り返して言って、うん、でそれはまるで激しい雨が降るようだっていうことをね、そういう役になっていて、でこれがね、あの自分の中では腑に落ちたっていうかね、あのボブ・ディランはひょっとしたらそういうふうにして It's hard っていうのをただ後ろにかけるためじゃなくて、それは辛く苦しく悲しい、そしてあの重荷を背負わされたようなね、あのものだっていうことを、あの hard っていう言葉をね、あの4回繰り返すことによって、うん、それぞれハードのニュアンスを変えてね、うん、歌ってたものが次にこうあの Hard Rain Gonna Fall っていうふうにね、こうまとめるっていうかね、うん、そういうようなものじゃないかっていうことをね、あの思いました。で、まあ、映画見ないとそういうものを検索してみるっていうことまではね、うん、いかなかったので、まあ、そういった意味でね、あの映画を見ることによって、あのボブ・ディランのね、あの61年から64年までのねものっていうのを聞き直してね、うん、でそして YouTube でいろんなことを見るっていうことになったので、同じようなことをしている人がね、あの映画を見てね、やって多いのではないかと思います。うんうん、でね、あのその役の問題が出たのでね、あのちょっとね、英語のことについてね話すとね、実はあのね、英語の勉強大学の時ね、他の勉強はましなかったんですけど、それだけはちょっとやったことがあってね、英語っていう言葉がね、やっぱりそのハードっていう言葉を4回繰り返して、それぞれに違うニュアンスっていうのは英語らしいなって思ったんですね、うん、それは英語っていう言葉がね、世界史で習ったと思うんですけど、ノルマンコンクエストっていうのがありましたよね、11世紀の、ね、うん、半ばにね、イギリスのこうなんていうかな、こう国王がね、うん、亡くなって、それで今のフランスにいたね、あの大陸のノルマンディー公がね、それに取って代わっちゃってね、うん、でそのことが英語っていう言葉をね、ものすごく変えたっていうことがね、うん、大学で あんまり勉強しなかったんですけど、なんか唯一勉強したことの一つでね、でそれはなぜかっていうと、英語っていう言葉がなんていうかな、単純なこう簡素な言葉を組み合わせてね、なんていうかな、こう難しいことを何とか言っていくっていうね、うん、言葉っていうのはもともとね、アングロサクソンっていうブリテン島にねいた人たちはやっぱり文化レベルが低かったんですね、うん、でところがノルマンコンクエストで大陸のフランス系のね、文化が入ってきたことによって、その後ね、多分ね300年、2世紀か3世紀だったと思いますけど、貴族とか王室とかそういったことがフランス語になるんですね。でそれによって英語は、二重構造、サンドイッチ構造の言葉になって、それで難しいことを言うときにはね、フランス語的な言葉だと一言で言えるとかね、うん、例えばね、習ったもので 私が習ったのはね、例えば取り除くっていう言葉はゲット、リッド、オブっていうふうに英語で言いますよね、うん、ゲットとリッドとオブね、うん、でこれでものすごく単純な言葉を3つ重ねて言ってるんだけど、これがやっぱりイギリスの古いね、言葉でそういうふうになっていてね、それでフランス語から来てる、ね、言葉っていうのはエリミネートっていうことで一言で言える、うん、高級な言葉になってるっていうね、うん、でそれが英語っていう言葉を重層的にして、うん、でしかも英語がなんていうかな、こう英語はね、いい意味で単純化していくっていう過程でもあるんですよね、男性名詞女性名詞とかなくなっていくしね、うんうん、でそういうようなことをね、多少勉強したんですけど、そういうね、言葉を組み合わせて言う英語の、単純なんていうかな、こうなるべくシンプルで単純な言葉でね、うん、どれだけのニュアンスを込めて言っていけるかっていうのがね、今回のボブ・ディランのね、やっぱり61年から64年までの4枚のアルバムをやっぱり聞き直してみてね、すごくやっぱりボブ・ディランっていう人のね、フォーク時代っていうふうに言われるものがね、やっぱりなかなか深いものだっていうことをね、映画から感じました。
なるほど。そっか、電気映画だから、最後電気につなぐの、
なんか今面白いこと言ったのかいいどうか、今反応が、うん、
違うの？
何も言えません何も言えません。
電気映画だから、最後こう、うん、エレキ持つの、
すいません、それだったら、電気グルーヴを出して、電気映画だから、電気のグルーヴはどうだったの、っていうふうに言った方がよかったんじゃないかっていう
電気グルーヴとディランはほぼ関係ないじゃん、
だからそれを無理やりオチにしてすればよかった
のか、ね、いやこう何か滑らかなこうオチでつけたいなと思って、もう最初の3分ぐらいで思いついてたから今言わなきゃと思って、
分かりました、面白いかどうか
いやすごい面白いだろう、
はい、面白いということで公式的な見解で今回は、終了したいと思います。
何だっけ CD？
ボブ・ディランのアナザーサイドオブ・ボブ・ディランです、うん、これは、これは、ね、新品で買ってますね。新品で80年代に買ってて、シールがね、ザ・ナイス・プライスとかって輸入版だからね、書いてありますね、そういうボブ・ディランのね、CD です、
わかりました、
100円で、買いました、
はい、はい、以上、ありがとうございます、
はい、
この番組では、本当に100円 CD をプレゼントしていますので、番組じゃない、ホームページの、申し込みフォームから、ぜひぜひお便りをお寄せください。以上、近松笹右衛門の悲しき100円名盤 CD 自腹でプレゼントのコーナーでした。お相手は
近松笹右衛門と
吾妻でした、
はい、皆さんありがとうございます。